いらっしゃいませ。ごゆっくり。お客様、お客様、いつも来てくれますね。ありがとうございます。私、この古書店の店長の古谷しおりって言います。すみません、急に話しかけて。なんというか、その、私もなんで話しかけたのかわからないんですけど、ただ、なんとなく話したくなって。このお店って、普段お客さんって来ないんですよね。町から離れて、わかりにくい場所にあるし、何より、見た目も古本屋らしくないですしね。ツタが絡んで中身も見えないし。でも、なんでこんなお店にお客様が土日に通い詰めるのか、なんとなく考えたんですよね。ああ、私って本を読むのも好きだし、人を見るのも好きなんですよ。傍観者って感じですかね。私はそこにいるわけでもないし、人生に関わるのも特に望んでいるわけじゃないのですよ。ただ、見ることが好き。そして、なんでそこにいるのかを考える。ただ、それだけですけど、それが好きなんです。あ、すいません。普段人と喋らないせいか、人との距離感分かってなくて、ベラベラ喋ってすみません。このまま喋っていいですか？よかった。それで思ったんですよ。この人は、私に、恋してる。少し違うかな。本を整理してかがんだ胸元から、私の胸を見て、下着を見て、舐め回すように、私のお尻を見て、興奮している。変態なんだろうなって。本はついで。私を見るために来ている。そう思ったんですよ。ああ、気にしないでくださいね。別にそれに対して嫌悪感があるわけでも、好意的に考えていることでもなく、ただ、そうだろうなって思いました。そして、面白いなって。こんな古書店の店主に、そんなことだけで変態になれるその想像力が、もっと試したいなって思いました。試すっていうのは、人の理性？違うかな。欲望？ 性欲？性的興奮ってどこまでで、そして射精できるのかなって知りたくなったんですよ。官能小説を見れば性的興奮を得るのはわかります。私も浴場しますし。私もオナニーしますので、安心してください。ですよね。それはポカンとした顔になると思います。大丈夫です。わかります。セックス、私としたいですか？ああ、これも突然でしたか。人との距離感って、なんでこんなに難しいんだろう。嫌だったら、帰っていただいて結構ですよ。すみません。話すのが下手で、思ったこと、すぐ言っちゃうから。でも、こんなにこの答えを知りたいって思うのは、初めてで、誰でも彼でもってわけじゃないんです。本当ですよ。お客様ならいいかなって、なんとなくそう思いました。え？やりたいんですか？セックス。私と。そうですか。よかった。セックスは、この検証結果が出たら、やるかどうか決めます。やってほしいことは簡単で、ものすごく真面目に本を音読してほしい。それで、オナニーをしてほしいなって。倫理観、低層観念を壊してくれたら、セックスしてもいいですよ。そんな想像力あふれる変態に、私、抱かれたいなって思いました。しますか？読書しながら、オナニー。そうですか。私はちゃんとそれを見てあげますね。なら、早速、試してみましょう。そうだな。あ、これでいいか。桃太郎。いけますか？楽しみ。では、ルール説明しますね。本はお渡しした文章を読んでいただく。音読ですね。勃起をまずしていただいて、音読された方がいいと思いますから、私が手本見せますね。はっきり言って、読む内容に性的なものなんてありませんから、私もお手伝いはしようと思ってます。エロ本とか見て、視覚的に性的興奮を煽って勃起するのはダメですよ。私が読んだ後に、お客様が音読してオナニーしてください。必ず手で、お客様の変態チンポをこすってください。私はそれを見ている。射精できたら、次の本を読み進めてください。挑戦するのは別の日でも構わないですよ。射精できなければ、性欲が溜まってなかったんだと思うので、射精せずに、次の日にもう一度挑戦してみてください。あくまで私は、お客様の理性、倫理観を壊して、この本を読んだら、将来私がいない時でも、 パブロフの犬みたいに勃起したら面白いなって思っただけなので、ただの実験です。お客様の体を使った実験。じゃあ始めましょうか。最初は桃太郎ですね。じゃあ私から読みますから、私を見てしっかり勃起しててください。全裸でチンポ出してていいですよ。私は意外ともう濡れてますから。こんな状態初めてなので。では昔昔、あるところにおじいさんとおばあさんが山奥に住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。大きい桃、なんだか卑猥です。おや、これは良いお土産になるわ。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家に持ち帰りました。若い子を持ち帰るなんて、まだ体が欲しがってるのかな、おばあさん。そしておじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気の良い男の赤ちゃんが飛び出してきました。これはきっと神様がくださったに違いない。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びです。桃から生まれた男の子をおじいさんとおばあさんは桃太郎と名付けました。桃太郎はすくすく育って、やがて強い男の子になりました。そしてある日、桃太郎が言いました。僕、鬼ヶ島へ行って悪い鬼を退治します。私のおまんこも退治してほしい。おばあさんにきびだんごを作ってもらうと、鬼ヶ島へ出かけました。旅の途中で犬に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それでは、お腰につけたおちんぽを一つくださいな。ともしますよ。犬はきびだんごをもらい、桃太郎のお供になりました。おまんこすごい。そして今度は猿に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ鬼退治に行くんだ。それでは、お腰につけたおちんぽ一つ す。くださいな。お供しますよ。そして、今度は記事に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くのですか？鬼ヶ島へ、鬼退治に行くんだ。それでは、お腰につけた。しますよ。こうして犬、猿、キジの仲間を手に入れた桃太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。いっぱいみんなで私を貸して。お猿さん、桃太郎さんに犯されたい。鬼ヶ島では鬼たちが近くの村から盗んだ宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中です。みんな抜かれないよ。それかかれ。犬は鬼のお尻に噛みつき、猿は鬼の背中を引っかき、キジはくちばしで鬼の目をつつきました。そして桃太郎も刀を振り回して大暴れです。とうとう鬼の親分が参った参った。降参だ、助けてくれと手をついて謝りました。あ、ダメじゃん、行く、ダメダメ。桃太郎と犬と猿とキジは鬼から取り上げた宝物を車に積んで元気よく家に帰りました。おじいちゃんとおばあちゃんは桃太郎の無事な姿を見て大喜びです。そして三人は宝物のおかげで幸せに暮らしました。私のことを見て、聞いて、しっかりおちんぽ勃起してくれたみたいですね。じゃあ、次はお客様の番ですよ。勃起してくれてますね。おちんぽしおれる前に、早速読んでください。真面目に品よく、お客様の中で一番いい声で本を読んでください。そう、まるで朗読コンクールに出たような気分で。でも、お客様はここで強制的にオナニーを、真面目に読んでいるのに、おちんぽをシコシコ強制される。理性と健全さ、その裏で、 欲情と快楽に溺れる。お客様のどこにを見せてほしいです。三、はい。昔昔、あるところに。欲情って、結局は人間にとって必要な三大欲求の一つ。食欲、睡眠欲、それと性欲。理性で本を読んでも、おちんぽをしこれば、立派な桃太郎になります。読んでいる間、私はお客様の耳元でささやくの。少しくらい楽しくないと。ほら、桃が流れてきたみたい。でも、お客様は、桃を拾うんじゃない。おちんぽをしこるんです。元気の良い桃太郎が生まれました。でもお客様は、元気の良い精子、ドピュドピュしてはダメ。私が指示したとき、射精して。大丈夫。私がカウントダウンしますから。すくすく育っていいのは、お客様の変態おちんぽだけ。ほら、もっとシコシコシコシコ。もっと強い弾痕をたぎらせて、楽しんでください。
ほら、そろそろ鬼を退治しに行くんでしょう。でもシコシコはやめちゃダメ。犬、猿、キジに精子をあげちゃダメ。何笑ってるんです？ほら、もっと真面目に真剣に読んで。そして、
桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。これから鬼の選抜についてゆくならやります。行きましょう。お客様についてどこまでも嫌いになって行きましょう。
ほら、そろそろ鬼との最終決戦。もっとしこるスピード早めてください。ダメダメ、そんなのじゃ。もっと理性と快楽の狭間で溺れて、そしてリビドーを感じてくれないと。もっと舐めてあげます。
ほら、鬼を退治するの。でも浴場して。
鬼をいじめ倒す。ひどい桃太郎。 お客様の桃太郎もひどい状態。今にも破裂しそう。お客様のおちんぽも活気を、行くの、果てるの、お客様の桃太郎をもっとギンギンにシコシコして、7、6、5、4、3、2、1、0、射精して。射精しましたね。気持ちよかったですか？こんな古本屋で射精するなんて、とんだド変態のようですね。そんなに私とセックスしたいんですか？まだあと2本くらい読まないと。妄想力ある変態かわかりませんから。では次は、銀太郎を読みましょうか。次は私の実演なしで、真面目に読みましょう。
それで、次の本は、と。この本ですか。金太郎。意外とこの物語、名前は多く知られていますが、よく物語を知られていませんよね。子供の頃のように思い出しながら、ああ、そうそう、おちんちんを勃起しないと。ほら、また変態おちんぽを私の目の前にさらしてください。勃起しないことには始まらないし、立たないんだったら、フェラくらいはしましょうか。いいんですよ。ちょっとした実験ですし。失礼。
どうって、何ですか？ちょっと口に入れてもいいよ。すぐ勃起するの。相当な変態をテープみたいで、ずっとやらしい目で、私も見てましたよね。いいんですけどね。
ご立派な変態チンコになりましたね。
では、特に始めましょうか。昔々、足柄山に金太郎という元気な、読んでください。このスピードで、しっかり、はっきりと。そして、昔の自分に読み聞かせるように。読み聞かせているのは、あの頃の無垢なお客様。そして、今読み聞かせているのは、恥ずかしげもなく、古本屋の店主の前で、変態チンポを勃起して、シコシコしている、今のお客様。なんて変態なんですか。金太郎も大きくなって、それでお客様の変態おチンポも大きく、そして、シコシコしてる。大の大人が童話を読みながら、一生懸命に金太郎をエロ本みたいにおかずにして、シコシコシコってる。変態、変態、変態、変態、変態、変態、変態。変態、変態、変態、変態、変態、変態。ウバって言葉だけで連想してるんじゃないですか。お客様の変態おちんぽは本当にどうしようもないんですね。うんこって表現は好きじゃないですが、童話なら仕方ないですよね。もっと言うなら、変態のお客様なら関係ない。それでも、シコシコシコシコシコシコシコシコ、止めちゃダメですよ。気分が優れないなら、私が手こきしてあげますから。お客様の脈打つ鼓動が手に伝わります。お客様の熱いおちんぽの熱が手に伝わります。大丈夫ですよ、安心して。私も相当な変態だから、お客様の恥ずかしいことは私にとっては常識だから、リラックスして。でも恥ずかしさとは裏腹に、おちんぽをもっとガチガチにたくましいおちんぽに、好きですよこのおちんぽ。童話読みながら勃起するんですから。ほら、金太郎も頼光堂に対峙するから、お客様のたまたまに入った精子も射精しないと。そろそろ終わり、スピードアップしてあげます。ほら、一緒に手を握って、お客様のバッキバキに硬くなってる変態おちんぽを一緒にシコシコ射精しましょう。金太郎も都を出るんだからね。お客様の精子もいっぱい射精しましょう。ほら、最後までしっかり読書するの、品よく子供に読み聞かせるように。そしてお客様は射精するの、 10、射精して。
にしてどうしようもない理性の中、妄想豊かで変態ですね。狂った変態は大好きなので、好意は持ってますよさて、次は何を読みましょうか。
次は浦島太郎ですか。三太郎が好きなんですね、お客さんは。毎度お買い上げありがとうございますエロ本を買うような顔をして。浦島太郎ですよ。何か恥ずかしい本なんですか。それとも、何か期待してるんですか？まあ、いいです。読書の時間ですよ。お静かに。楽しい時間は、あっという間。楽しみましょう。三、はい。昔昔、あるところに浦島太郎という。
ほら、今回もしっかり読むんですよ。もう音読も慣れてきたんでしょ。なら一番しっかり読めるはず。しっこしっこできるはず。そうでしょう。私はお客様のカチコチの亀さんを助けてあげますね。シコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコシコ。助けられてますか。本当はお口で助けてあげたいけど、それじゃあ毒にならないので、お耳をまた舐めてあげます。右耳から竜宮城へお連れします。なんでしょう？お耳、舐められるの？本当に心優しい変態浦島太郎さんですね。童謡をエロ本みたいに読んで恥ずかしくないんですか？子供の頃のお客様が見たら、きっとびっくりしますよ。
さんの豪華な料理よりも、本当は私の体が欲しいんでしょ。ずっと私を見て、お客様は変態おちんぽんをポッキしてたんでしょ。なら今がチャンスですよ。耳舐めされて、おちんちんもいっぱいシコシコできるんですから。うん。うん。あ、うん。中になって変態をチンポシコシコしてたら時間が経つのも忘れていた。すっごい変態でしたよ。そろそろお客様の玉手箱開けないと。いっぱい白い液体をぶちまけて快楽に吹けるといいですよ。楽しい時間ももう少しで終わり、そろそろ変態おちんぽから精子をぶちまける時間ですよ。ほら、激しくしっかりおちんぽを上下にシコシコして、お客様の玉手箱を開くの。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。射精して、この精子の量、浦島太郎でこんなに射精するなんて、本当の変態なんですね。私の理想の男の子みたいです。私とセックスしたいですか？おちんぽビクビクしてますよ。お客様、最後は一緒に朗読しながらセックスもいいかも。やります？読書セックス。いいですよ。何の本でセックスしましょうか。
サルカニ合戦ですか。好きですよ。この本、完全懲悪なので、すっきりする本ですし、好きです。すっきりする童話で、変態おちんぽも、すっきりしたいんですね。わかります。服、脱ぎましょうか。対面材で、
私は肌を合わせてセックスしながら本を読みたい。変態でしょ？私も。それで、心の準備、できました？私のおまんこに変態おちんぽを入れる準備。恥ずかしがらないで。今は、楽しく絵本を読みましょう。お客様も勃起しているし、私もいっぱい濡れている。そして、私たちは一つになる。お客様のおちんぽの形、おまんこの中ではっきりわかる。お客様も私のおまんこの中わかるでしょ？読みましょうか。セックスしながら一緒に。昔、昔、柿の種を拾った猿が、おいしそうなおにぎりを持ったカニに、ばったりと出会いました。猿は、カニのおにぎりが欲しくなり、カニにずるいことを言いました。この柿の種をまけば、毎年美味しい柿の実がなるよ。どうだい？おにぎりと交換してあげようか？ありがとう。もっと真面目に読むの。今はしっかり読む。セックスより朗読が大事だから。行くよ。カニは大喜びで家に帰り、早速柿の種をまきました。そしてせっせ水をやりながら、早く芽を出せ柿の種、早く芽を出せ柿の種、出さねばハサミってほじくるぞ。するとどうでしょう。さっき撒いた柿の種から芽が出てきて、ぐんぐん大きくなりました。お客様のおちんぽも大きくなって、早く実がなれ柿の木よ、早く実がなれ柿の木よ、ならねばハサミでちょん切るぞ。今度は柿の木にたくさんの柿が実りました。おちんぽすごい。よし、これで柿が食べられるぞ。と、カニは柿の実を取りに行こうとしましたが、カニは木登りができません。どうしよう。困っていると、さっきの猿が言ってきて言いました。ありゃ、もう柿が実ったのか。よしよし、おいらが代わりに取ってやろう。猿はスルスルと木に登ると、自分だけ赤い柿の実を食べ始めました。
さん、私にも鍵をください。
うるさい、これでも食らえ。
猿はカニにまだ青くて硬い柿の実をぶつけました。激しく腰振りすぎ。
閉めてやろう。みんなは早速猿の家に行き、こっそり隠れて猿の帰りを待ちました。
すごいすごい、
おちんぽがおちんぽが私のおまんこを苦しめてる。激しく激しく懲らしめて。
寒い寒い、触れなくて帰ってきた猿がいろりに当たろうとしたとたん、いろりに隠れていた栗がパチンと弾けて猿のお尻にぶつかりました。水だ水、くっくっ、おまんこの奥に当たってる。すごい、お客様の変態よちっぽ。お尻を冷やそうと水亀のところへ来ると、水亀に隠れていた蜂にチクチクと刺されました。痛い痛いよ、助けて。たまらず外へ逃げ出すと、屋根の上から大きな臼が落ちてきました。 ドスン、引く引く、一緒に一緒に最後私の中にいっぱい精子出していいか。おまんこの奥の奥に精子ぶちまけて。ごめんなさい、
もう意地悪はしないから許してください。それから改心した猿はみんなと仲良くなりました。
おしまいおしまい。
私のおまんこの子宮の中にお客様の変態精子いっぱい出てる。すごい。こんなサルカニガス初めて。満足しましたか、お客様。またよかったらうちのお店に足を運んでください。 蒼月堂はいつまでもお待ちしてますよ。